おはようございます。人生相談のための精神分析的ラジオ、第1140回をお送りします。2月20日木曜日7時38分です。はい、今日はですね、ちょっと摂食障害の話を、これも昨日3ヶ月チャレンジでこの話が出たんで、ああそうだなぁと思い出しまして、ちょっと今日は摂食障害のお話をしようと思ってるんですけど、そうだ、その前に、お知らせはとりあえずちょっと一旦置いといてですね、この番組および3ヶ月チャレンジというものの、前何度目だって話なんですけど、本当ほぼ毎日ですよね。1000度目ぐらいじゃないかって感じもしますけれども、位置づけというものについて改めてね、お伝えしたいと思うんですけど、昨日これ、たまたま間違ってライブでやって、びっくりしたんですよ、本当に。寝ぼけてますよね、絶対ね。多分今の私も寝ぼけてんだけど、やっぱね、5時半とかに起きちゃいかんのですよね、人間はね。このさ、アホみたいに寒いのにマイナス3度とかって、もはやどうなってんだぐらいに、間違ってるという気がするんですけど、その先日に、さらに関係者に、もう昨日のライブはただ間違って僕がライブやっただけだから、それだけの話なんですけど、その前にね、実は、コラボをしておりましてですね、それがもう、どこに撮ってあったんだか、私の声以外は何もないという、だからね、なんかこう、聞いてる間はシーンとしてるんですよ。相手の方が喋ってくださってるの。とてもね、いい方なんで、再度収録することに本当に申し訳ないんですけど、僕明らかにスタイフがよく分かっていないという。でもね、これね、分かりにくいんですよ。前にも思ったんですけどね、 Spotify のアンカーの時代もですね、思ったんですけど、絶対これもね、スマホアプリというよりはスマホ機能なんですけど、本当分かりにくいですよ。ボイシーとかも J 松崎さんとコラボで収録することありますけど、なんかね、もう、じゃあ、ここから飛ばしますからとか言われても、向こうからそう見えても、こっちからは何をどう飛ばすんだぐらいな勢いなんで、どこに何のメッセージが来てるのかもよくわかんないし、なんか本当に取ってつけたような URL に行くじゃないですか。で、スタイフもそういう機能があるから、URL と、お出ししてね、そこに乗ってもらったんだけど、そうなったら自動的にではないんですよ。どこかに相手の方のどこかにあるんじゃないかと思うんですけどね、声も収録が、合成ファイルっていうのなるように思うじゃないですか。でもなってなかったんですよね。本当にもう申し訳ないし、勘弁してくれよっていう感じで、びっくりさせられたというだけなんですけど、だからね、要するに、これの扱いは、言うほど簡単ではないという。1000回やってませんけどね、スタイフはね。100回はやってるんだけど、間違うんですよ。いやー、びっくりしたね。昨日は本当びっくりした。何を考えてるのかさっぱりわからない。ライブ収録をするつもりとか、原則ありませんからね。あ、そうそう。それで3ヶ月チャレンジの、改めて位置づけというものを、別にそのね、そんなこと、多分真面目に聞いていらっしゃる方はもういないんじゃないかぐらいに、2ヶ月後に言うほど僕変わってそうですからね。要は何が言いたいかというと、最近分かってきたっていうか、だから最近僕はまた位置づけを、少しはやっぱ何かがクリアになってるから、こういう動きが少し起こる。少しずつ行くわけですね。これはですね、私が週に1回セッションをするということが、基本なんですけど、これはまず心理療法では全くないと。つまり、これね、もうエクスキューズで言ってるわけじゃないんだということがようやく明らかになってきたんですよ。カウンセリングではないんですね。だから、アセスメントしないっていうのは、しちゃいけないようなことになってるってこともあるんだけど、そもそもアセスメントを私は別にしたいわけでも何でもないということが分かってきたんですよ。で、なんちゅうのかな。方針はないんですけど、あんまり。ないんですけど、なぜなら私が多分ね、心の底では人が成長するということを信じてないからなんですね。これはね、賛否あると思うんですよ。間違いなく。僕の多分、ある種の偏りだし、なんなら病理と言われてもおかしくはないんですけど、確かに人はこっちの方がいいよねってのは、なんとなく、お金があった方が貧乏よりいいよとか、なんなら人と喧嘩ばっかりするより穏やかな人の方がいいじゃんって言われればそうなんだけど、それはあくまでも人間社会における一つの、ある意味恣意的な自軸だと思うんですよ。私はね、 私は。そうなんだけど、別にそうじゃなくたっていいだろうっていう感じを僕はどっか相当強く持ってて、多分ですが、これは仏教なんですよね。家が寺に、寺で30年、育てられて影響ゼロってのはおかしいですよね。すごい受けますよね。で、仏教って基本的に、まあ、これは正しいとは思いませんけど、若滅思想って呼ばれるぐらい、その人類が滅んだからといって別に悪いことは何もないぐらいなところがありますから、ほら、人の指って、なんか連続殺人ですよね。シリアルキラーですよね。アングリマーラとかも最後はこう、ブッダに帰依して偉い坊さんになるみたいな話あるわけですよ。それを言うとアシュラもなるんだけど、アシュラも実在しない人間だと、人間じゃないんで、アシュラは、アシュラなんで。もうなんかこう、帰依したことになっていて、要するにそこまで行くんですよね、仏教っていうのはね。まあ、非常に極端なものを言うとすると、スターリンやヒットラーだってちゃんと仏教に救われますよと仏教は言いたいわけですよ。そんなものは信じられないっていうふうに考えられても全然不思議はないと思うんですけど、僕はそれは究極的にどっか信じてるところがあるんですよね。まあ、だからと言ってあれですよ。なんかこう、今ではあれですけど、ミャンマーのあの誘拐事件とか、いや、ひどいと思いますよ。だからそういうのって完全に整合取れるとは僕は思えないし、僕の中では全然ね、統合されていないんですよ。その都度その都度ってことなんですよ。ただ、まあ、犯罪というのは結局、人間が勝手に決めることだよねって感じがするんですよ。だって、ね、猿が猿ボコボコに殴っても、傷害罪だって思わないじゃないですか。思うことすらないじゃないですか。で、カマキリが、交尾中にパートナー食っちゃったって、それはもうちょっと猟奇的すぎるとかって言ったって始まらないじゃないですか。なんちゅうんだろう、実存的にはそうだと思うんですよね。しょうがないと思うんですよ。そういうことを言い出すのは。人間が犯罪は犯罪で困るから、刑務所入れましょうみたいに。やむを得ないと思いますけど、善悪、本当の意味では善悪ではないような気がするんで、つまり善を目指すとか、成長を志向するっていうのは、まあ、恣意的なものだろうと。この恣意的だと言ってるのがどのぐらい真面目に受け止めるかは、やっぱり人それぞれなんですよね。で、3ヶ月チャレンジでは、この問題は本当は僕は前面には出てきてないと思うんですけど、理念的にはこういうやりとりって起こっちゃうんですけど、しょうがないと思うんですよね。私が信じることを信じさせるなんてナンセンスだし、でも私は相手のどの人がどんな成長動機を持ってても、それに対して何かを言う資格はないけれども、それをこう推し進めるというのは私がやることではなくていいはずだってのはどっかにある。だから3ヶ月チャレンジに入っていただいても、成長はしないんじゃないかと私は思うんですね。どこかで思ってる。でも、その人が参加者さんが成長するんだということであれば、それはそれで OK だと思うし、それを邪魔しないようにする。妨害はしないようにするという。ただ、私が、最初に手掛ける目標はいつも同じで、心のスペースを広げる。ここを、この心のスペースを広げるということを思考できるだけでも、それどころか心のスペースという概念をはっきり意識できるだけでも、私は精神力動系が一番手っ取り早いと思ってるんですよ。今は認知行動系でもそういう話になるんだということが、なんとなく理解できてきたんですけど、でも精神分析系が一番早いと思って、じゃなきゃもう宗教になっていくしかないっていう感じがするんですね。だから私は精神力動をリファレンスする、参照し、それを個別のビジネスコンサルティングのベースの中で、でも理念的なことを問われるならば、多分、なんていうんですかね、心の機能を、まあ言うなら、持ってないという人は、持ってないとか、完全に不全であるという人が三チャレにいらっしゃることは、無理だろうと思ってるんですよ。入れないだろう。入るための資金を、獲得したり、なんならこう、継続的にそういう収入を維持し、かつ、言葉のやり取りを持ってここを嗅ぎつけられる人は、おそらく、心的機能が一部弱っていたり、一部シャットダウンしやすく、シャットダウンはないな。一部、こう、ややこう、セーフモードっぽく動いちゃうことがあるにせよ、基本は備わっているし、機能してるはずだから、 そこをこう強く意識すれば、あるいはフォーカスすればいける。それを提供するっていうのがだんだん見えてきたんですね。この観点に立つならば、もう一つやってる、ワンオンワンセッションはこのためにどうしても僕はいると思うんですよ。で、テキストでのやり取りも、基本無制限私はしていて、まあオプションなんですよね。して、使っても使わなくても OK ですと。精神分析やってるわけじゃないんで、カウンセリングやってるわけでもないんだから、これでいいはずなんですよね。つまり、人生相談愛好会なんですよ。あるいは精神分析愛好会なんですよ。だから、これについて正しいやり取りを しなくてもいい。でも、完全に間違ってるってことはおそらくないはずなんですよ。やっぱり世の中野球談義をしてようと、ピカソ談義。だから別にこれドストエフスキーについて語る回でも、いい線いくとほぼ同じような機能を果たせるはずだと思うんだけど、それだとみんながドストエフスキー読まなきゃなんないじゃないですか。あるいは、文学愛好会でもいいんだけど、そうするとみんなが文学を読まなきゃなんないじゃないですか。少なくともある程度文学に興味持ってなきゃなんないじゃないですか。それだったらそれよりは人生相談に興味を持っているという集まりにしておいた方が、話が直接的で早いと思う上に、別に努力、ある種の努力をいらない、別にカラマーゾフの兄弟読まなくても済むっていうメリットが考えられて、ここまで考えたんですよね。ここまで。だからみんなでそれについて話し合う時間と、まあ、一応私が温度取りをしているから、レクチャーっぽいことをする時間と、で、私とそれについて、まあ私という話は結局いつまででもやってられるところがあるから、好きだからね。ずっとそれセッションでやっていくと。その形式を、カウンセリングの形式を真似るとか、参考にするというのはありだろうと。こういう立て付けなんですね。なので、ついでに言っておくと、タスクシュートは直接は関係ない。ほぼ、僕が勝手にタスクシュートをやってるだけだし、ただこのセッションの記録をタスクシュートクラウド2のノートに取ってますね。はい。そのぐらいの関係はあります。だからタスクシュートは便利ですよっていうぐらいは伝えられるけれども、タスクシュートの会をやるとかではない。それだったら、ぜひね、認定トレーナーさんの方の会に行くなり、なんなり、100日チャレンジ、ハンズオンとか、もういっぱいがっちり、こういう私のように、なんか、ふわっとしたものじゃないんで、あっちはね。ちゃんとしたものなんで、つまり何が言いたいかというと、エディプス的なものなんで、J 松崎お父さんが頑張ってるから、そっちに行った方がいいと僕は思うし、そっちが、おすすめですね。こっちではやらないよってことですよね。だから、タスクシュートと、まあ、極めて間接的な関係、つまり僕がタスクシュートを使ってるという以上の関係は、ないです。もちろん、会の中で会としてやりたいっていうことであれば、別にそれを反対する理由はさっき言った通りないので、やんなくはないです。やんなくはないけど、それを、サービスの軸に置くこともないです。およびですね、これと100日チャレンジはあまり関係ないです。まあ事実上関係ないです。これも私が100日チャレンジをやってるということであって、もともと100日チャレンジと3ヶ月チャレンジは、もう名前が似てるからね、紛らしいのは、しょっちゅう言い間違えられることはあるんですよ。ある種の方には、一定の方には言い間違えられて、ね、ちょっと名前変えようかなと何度も思ったんだけど、まあ、変えずに来てうまくいってるものを変えてはいけないというか、変えないというのが私の、まあ、なんかフリーランス経験則なんで、変えずにうまく来たものは変えません。だから3ヶ月チャレンジは非常に紛らわしい。だって3ヶ月90日だし、100日チャレンジと、本当どう違うと全然違うのに、どう違うのかってことになるんで、説明しておきますと関係ありません。はい。はい。3ヶ月チャレンジでチャレンジするのは、この心のスペースを広げるために、佐々木翔吾と毎週、カウンセリング、エセカウンセリングみたいに見えるかもしれないものをやります。ワンオンワンセッションです。プラス、グループセッションをやります。そして、この間、テキストでのやり取りも受け付けます。ただし、テキストはすぐに返すとか、必ず返すとか、そういうことではないです。テキストは、私に何かを言いたいということもあるでしょうし、聞きたいということであれば、簡潔なお答えを出すこともありますが、テキストで、カウンセリングをするみたいな話とは全く違うんで、これはね、カウンセリングじゃないんだな。もちろんそれが精神分析みたいだということで、でも精神分析ではないんですよ。それを名乗る資格もないんですよ。ここは大事なんですよね、ある意味ね。それとは違うことをやってます。あくまでも。で、心のスペースを広げる。そ そしてそのスペースを活用する。いや、それは精神分析でしょって言われると、それはそうで、そういう理念というかね、そういう方針をある意味持っている部分が分析にあるのは確かですが、これは分析ではないです。私は分析と全く同じでなくても、こういうことは起こり得ると思ってる。だって家族でも起きてるから。そして、精神分析と同じようにはいかない。それは病理を扱ってないということですよね。そうですね。そういうことで言ってますと。で、さらにこのポッドキャストは最近、別にこのポッドキャストに何の定義も与えてないんでね、私はね。このポッドキャストは趣味なんですよ。で、何をやってるのか、一番確実にこれはあるっていうのは、私はここで、いわゆる精神分析やカウンセリングでいうところのスーパーバイズの代わりがこれなんですね。私が自分の自由連想を喋る場である。だからこれは、もちろんポッドキャストなんですけど、SNS として私が、まあ、でも SNS 幅広いじゃないですか。別にマーケティングをやるとか、何をやるとか決まってるわけじゃないんですよ。私はここで、私の、言うならば私は皆様の3ヶ月チャレンジの皆さんのお話を伺う。だから私は、ここで私の話を、誰かに、おそらくは3ヶ月チャレンジの参加者さんに聞いてもらう。聞いてもらってどうするの？こうするのはない。聞いてもらう。聞いてもらうことによって私は多分、必要な何かを得ているわけですよ。ここはだから私の必要な何かを得るための発見だったり、それこそメンタルの、まあ、メンタルのなんとかはほぼないんだけど、まあ、たまにはそういうこともあるでしょう。話を聞いてもらう。傾聴してもらうということをやってるわけですよ。いや、誰も傾聴してないでしょって言われるかもしれないけど、そういう問題ではないんですよ。これは不在の母親の罪だから。いないお母さんがいるということなので、いないお母さんいないんだけどね。ないおっぱいを吸うということなので、これはそういうことなんです。それが何なのかと言われても困る。まあ、ある意味野球を見に行くということに近いということですよね。演劇でもいいんですけど、まあ、演劇だと直接的すぎる気がするんですよね。野球を見に行くのに僕の感覚は本当近いんですよ。めちゃくちゃ近いんです、はっきり言って。で、野球ってほら、もういいや、やめよう。めんどくさくなってきた。ウィニコットです、ウィニコット。移行空間、可能性空間、ね。ここにだって僕は空間出現感を持ってますからね。別にそれはいいじゃないですか。僕は一人で勝手に喋ってるだけですよね。はためから見れば。うん。これはもう心的現実なんでね。あるいは夢空間。そういうことですね。ここで誰が聞いてるとかではないってことなんですよ。ので、だってこれ3ヶ月チャレンジの前からやってたわけですから。一番最初やってた時はグッドモーニングバイブスとか言って、いや、私のグッドバイブス実践している倉園慶三さんのね、グッドバイブスに、あの頃に、まあ私は今でも、深い敬意を持ってるんですけれども、大変感銘を受けていて、また興奮状態、冷めやらぬ状態だったので、もうグッドバイブスについて語るぞ、みたいな。とにかく語るんだってこと。なぜならば、グッドバイブスというものが私の体をどう通過したかということを、通過してるんだぞということを自分に多分フィードバックを送りたい。だからこれもね、なんかグッドバイブスを広めるためでしょって言われると、広めるためにやんないと倉殿さんには申し訳ないから広めるためにやってる手を取るよっていう風を装うよって感じだったんだけど、広がらない。じゃん、こんなことやってても。広げるためなら、もっとこうね、YouTube とか、で、バンバン広める努力をせいって言われるかもしれないけど、僕、その種の能力がないんですよ。そして、モチベーションもないんですよね。モチベーションないわけじゃないですよ。グッドバイブスを広めようという意思は、少なくとも3ヶ月チャレンジを広める意思よりは、はるかにあったんですよ。あったんだけど、失敗したんですよ。要は僕は下手なんですよ。この種のことをやるのが。で、僕は思うんですけど、広げるために、ポッドキャストは向かないと思うんですよね。なんか特に僕、ポッドキャスト始めちゃうと、もう、朝の CM、これやるじゃないですか。必ず。でも、あれは、やらなければいかんっていう、その、なんか、戒めみたいなもんであって、やらない癖がつくと、もう、すぐやらなくなるから。僕ね、これをやめる心配をする人がいらっしゃるんですけど、全然意識が違う。意識っていうのは意識が高い低いじゃないですよ。なんか僕の感覚と観念と合ってない。僕多分これね、口が動く、まあな、辛くなるとわかんないですけど、できる間は永遠にやめないですね、私これは。多分。で、 これをやるということは、マーケティングとかとは何の関係もないですよ。本当に。広がるとかないんですよ。なんならこれ僕、公開しなくても やり続ける。ここが 大事っていうか、私の感覚なんですよ。別に今公開してないわけですね。だから昨日のライブは本当僕のミスなんですけど、でもね、なんかこの種のミスが起こるということは、やっぱりなんかあるんですよ。ウィニコットの言う失敗に近いなって思ってるんですよね。なんか非常に大事な何かの要素が入っていると思っているんですよ。ただそれが何だかを今分析する余裕もなければ、あまり意欲も湧かないんで、放っておいてるんですけど、そのうちわかるはずなんですよね。とにかくですね、僕がこれを喋ってるのは、僕がここで喋りたいからなんですよ。単純に。たったそれだけなんですね。収録したまんまで、公開していないままのやつも、かつて結構あった気がするんですよ。まあ、全部削除してますけれども。いろいろ、その、圧迫するんで、ね、全部削除してますけれども。いや、出してよって言われると思うんですよ。思うんですけれども、だから出したいなって思うんですけど、でもですね、私がやりたい最大の理由は、ここで私が iPhone に向かって喋りたいというのであって、私はそういう空間を出現させるのであって、その後の公開に関しては、まあ、ご希望がありますから、本当に申し訳ないと思うから出しておく。別に隠したいと思ってるわけでも、聞かせたくないと思ってるわけでも、何でもないんでね。だけれども、これを、聞かせたいと思ってるわけでもないし、広めたいとはさらさら思ってないという、で、広まっちゃ困ると思ってるわけではないですよ。そういう目立ちたくないとかじゃないんですよ。これをやりたいという意欲が、そっち方面とはつながってないんですよ。あんまりっていうことなんですね。だから、ここに何の3ヶ月チャレンジは、こう、緩やかながらもコミュニティを形成してるんですけど、ここにはコミュニティ感ってないじゃないですか。私がここでやってることっていうのは、第一感を持ってるんですね。すごく持ってるんですよ。なんかここで何かが、形成されている感じっていうのは持ってないです。僕が持ってるこの、さっきから言ってる可能性空間っていうのは、洗面所なんですよ。洗面所で喋る私なんですよね。これより外がないんです。感覚的に。だからある意味、一次ナルシシズムの世界なんですよね。一次ナルシシズムの私の世界を、象徴的な言葉で語るとこうなるみたいな、そういう感じなんですよ。そうであってほしいなっていう。でもそこがどこか、そこはかとなく現実とつながってる。だから、これは、ウィニコット流に言うところの、ここで聞いてくださってる皆様は、環境都市の母親として、私に環境供給をしているんですよ。だから、聞いてもらってるということは、大変役に立つっていうのはおかしいな。まあ、いや、でも役に立つのか。うん。まあ甘えなんですよ、私のね。そういう風な感じが非常にあるんだなっていうのをね、最近知ったんですよね。これを皆様が、やってるという実感を多少持っていただくことでですね、私から何かを受け取ってるんじゃなくて、私に何かを差し出してるんだっていう感じで聞いていただくと、多分何かの役に立つんだと思うんですよ。聞くだけで済むんです、それが。そういう相互のやりとりは絶対インタラクションは母子関係に私はふんだんにあると思ってるんですよね。母子関係ってここで言ってる ところでは父親を含みますから、ね、ここがまた分かりにくいんだよね。でもいい加減摂食障害の話始めますね。話っていうか本なんですよね。今月国博さんの摂食障害の治療技法。絶対変われそうにないよね。摂食障害の。で、ちょっと苦しんでる思春期系の女性。ねえ。もうちょっとこう、なんとかならないんだろうか、こういう世界って。こういう本じゃダメだってことなのかな。でも僕はこの本が一番摂食障害というものを、自分がもし摂食障害だったとすると、これ以上に役立つ本は多分ないだろうなって思うんですよね。対象関係論からのアプローチ。松木邦弘著って。もうなんかね、いやー、いいですね。今後出版さんは。3500円。まあ、安い方ですよ、はっきり言って。今後出版さん。この間というか、昨日だ。ウィルフレッド・ビヨンの、家族に罪を告白するみたいな。ああ、すげえ読みたいと思ってみたら、6500円とか。ふざけんなって感じで。そんなね、私はやっぱり専門家として研究してるわけじゃないんで、なんだその金額はっていう、本の金額、おかしいでしょ。6500円とかって、まあ、本当に、それによって分かることは、ビヨンがなんか家族に迷惑かけた話でしょ？ある意味、ぶっちゃけ。それも、ビヨン流の分かんないですけどね、すげえ分かりにくい言葉で書いてあって、おそらく全部は読まないわけじゃないですか、私はね。6500円とか。 本当にもう、まあ、650円で買えるとはかけらほども思いませんでした。多分4000円ぐらいはするんだろうなと。6000円ですからね。そこまで道楽に金はついえ、これ道楽ですからね、ある意味。この道楽であり、一時ナルシシズムであり、ビジネスサービスでもあり、コミュニティ運営でもあるという、このむちゃくちゃさが、私が3ヶ月チャレンジに徹底的に意識していかざるを得ない。これがゆえに、いつどこで崩壊するか分かったもんじゃない。ビジネスってそんなもんじゃないですからね、やっぱりね。私本当に出版業界には、あれですよね。足を向けて寝られないんですよね。あれほど、お父さん感がある世界。だから男性中心社会になっちゃうんですけど、でもやっぱ、あれだから持ってたんですよね。だってパチンコに比べて、10分の1産業、10分の1以下産業じゃないですか。もう今1兆円切ってんの。もうなんか産業全体で1兆円切るっていうの、もう本当にこう持たないでしょ、そんなんじゃっていう。しかも再販性があるから、どんなに古い本でも、価格が全く落ちないという。いろんな人がいろんなこと語るんですけど、私なんかもそうだけど、ビジネスのこと、全然分かってないくせに語るんですけれども、もう本当に相当頑張ってきたと思うんですよね。いろんな人たちが。だからもう素人な考えは大体ダメなんですよ。でも素人が参入してくるし、素人が考えていくことになるんですけどね。本当に業界って難しいなって思いますけど、まあ、僕は別に業界人じゃないんでね。難しいなと思っとけばいいわけですけれども。何の話をしてるかというと、あれは本当にカチッとした、あれがビジネスモデルってものなんだなと。まあ、うまく回ってませんけどね、はっきり言っても、今や。こんな僕のは本当に、まさにこれは素人ままごとなんですよ。でも僕はこれで生きていこうと、食っていこうとしてるんで、この無謀さが私なんですよね。これで50年やってきてるんで、あと50年くらい、50年はやる必要ないよね。あと15年これが できればもう勝ち切れるみたいな、別に何ら勝ったとみなしてもらえると、ホリエモンからするとほとんどクズみたいなところあると思うんですけど、ホリエモンみたいな人からすると、別に僕は彼に悪意とか持ってないんでね。やっぱりビジネスモデルってのはそういうことじゃないんだってことを考えさせられる。最近X でケンスーさんっていう人が、借金は借りられるんならもういくらでもしましょうみたいな。でも借金で贅沢しちゃダメですよみたいな。もう、本当これがやっぱりこう、お金を儲けるプロなんだなっていうね。私はこういう言葉の意味がもう分かってないですからね。投資に回そうっていうのは分かるんだけど、投資に回して何になるんだみたいなの。そういう人間なんで、やっぱりなんかうまいステーキ食いに行く方がいいじゃんみたいに、アホですよね。借金でうまい飯食ってちゃダメなんですよね。そうなんだけど、まあ、やっぱりピッとこないんですよ。要するに。まあ、家、寺ですからね。残念ながらね。寺が借金して投資するはずないんですよね。だって何にも生み出さないわけですからね。ここ超大事ですよね。やめよう。そんな話をしててもしょうがないんで、摂食障害のお話。なぜ摂食障害の話をするかというと、まあ、一つにはもし摂食障害というもの、これを聞いてる人には、年代がちょっとね、世代的にちょっと、もうちょっと年配な方が多いと思っておりますけれども、この本は、いい本なんですよ。で、ただ、専門用語はやっぱり連発してくるんで、そうしないとこの本多分10倍ぐらい分厚くなる。10倍はないけど、3倍ぐらい分厚くなっちゃうんで、他の本を、参考にする必要は残念ながらあります。しかもそっちも安くはないというね。松木邦洋さんの対象関係論の基本的な本か、やっぱり藤山直樹さんの、でもね、藤山直樹さんの本って、人に勧めるにはちょっと、なんて言うんだろう、相性がね、両方読んでみて、相性いい方だけ最後まで読んでいただければ、この摂食障害の本はすごく丁寧に書かれているんで、この丁寧さが松木さんの本の、最大の特徴ですね。集中講義精神分析は、なんかね、あんなに入門的にきっちり書かれてるのに、何か行間が飛んでるんですよ。非常に不思議なんですよね。藤山さんという方は、私からすると。ですね。ちょっとだけ読もうと思っているんですけれども、非常に、松木先生の本はですね、先生言っちゃった。行間を飛ばさないために引用がしにくい。のですよ。しかもよく読むと結構、まあいいや、言い訳をしていても始まらないので、 なすきさんがまずじゃないんですけど、ここで言ってるのは不安ということを言ってるんですね。不安ありますよね。摂食障害の女の子みたいなのをパッとイメージして、まあ、シンナーやってて暴走族やってるみたいな、かなり典型的な、本当にそんな人いるのかみたいなのをがっちりイメージしてほしいんですけど、不安、すごい伝わってきますよね。私のように、シンナーやったこともなければ、バイクに乗ったこともない人間な、まして盗んだバイクに乗ったことのないような、カラオケでもう間違っても尾崎豊は歌わないような人間でも、この人たちから不安って伝わってくるんですよ。不安なら、なんかこう、もうちょっと違うことすりゃいいじゃんって思うんだけど、そうじゃないんですよね。不安が強すぎて。で、彼女らが抑うつ不安。まあ不安ですよ。将来への不安とかでもいいと思うんですよね。実生活の中で必然的に体験していかざるを得ない。喪失、傷つき、悲哀、罪悪感って書いてある。後悔。重く苦痛な情緒体験に持ちこたえることができないからである。まず喪失。まあ大体だって、金使ってるしね。人間関係も若干以上失ってると思うんですよね。喪失と傷つきが当然ありますよね。恋愛とかされるでしょうから、傷つきますよね。異性から傷つけられずに恋愛するのはほぼ不可能じゃないですか。まして、その若い頃に荒っぽくやれば、当然そうなりますよね。で、悲しいですよね。悲哀。で、罪悪感。まあ悪いことしてるって意識が。これ僕強すぎると思うんですよね。シンナーちょっとあれかと思うんだけど、なんかこうバイクに乗るとかがそんなに悪いのかっていうね、なんかこう罪悪感強いですよね。で、後悔、まあ結局そういうこと。で、重く苦痛な情緒体験ということになるわけで、別に難しいことは言ってないんですよ。で、この摂食障害の話でいいのは、こういうすっごくわかりやすい、ビジュアルでもわかりやすい世界について精神分析用語を当ててきていて、それが余計だ邪魔だっていうのは僕はおかしいと思うんですよね。だったらば、もっと違う言葉でこれらのことがきちっとわかるように誰かが書くべきですよ。なんかね、書き方が甘くなるんですよね。本当は彼女らも寂しいんだみたいなことって割と新書みたいなのに書いてあるじゃないですか。それじゃあわかんないって僕思うんですよね。もっときっちり書いといてくんないと。それわかるだろ？本当は寂しいんだよみたいな。そんなんじゃダメだと思うんですよ。そういう情緒に訴えかけるような。当事者はそれでわかるかもしれないし、そうだな。教育関係者とかならわかるのかもしれないけど、一般の我々はそれだとふわっとしかわからないんですよ。だからどうしたらいいんだ、寂しいんだから一緒になって遊んであげればいいのかみたいな、だいたい拒絶されるでしょ。そういうのってどうしてなのかってのをこと細かに、結局だから専門用語というのは細かい説明を正確に描写するためにやってるわけですよ。で、私は摂食障害をここで問題にしたいわけでは全くなくて、ライフハックを問題にしたいんですからね。なんだ。そう、彼女らは幼児期に達成できていなかった抑うつ体制での全体対象としての、もうわかりにくいじゃないですか。全体対象としての母親との心的分離、内的には自己と対象の分化に再び出会うことになる。すなわちパーソナリティの統合の過程をより意識的に必然的に体験していく思春期に、もう一度対抗した表面的な具体水準でのやり方である理想化された部分対象としての身体表象、かっこ痩せとの投影同一化によってくぐり抜けようとするのである。全然これ多分語られたんでは、今みたいに喋ったんでは全然伝わらないと思うんですよね。でも私はこれを読んでようやくこの本を通過する頃に、あ、自分精神分析分かってきている気がするっていうのが、確信めいてきたんですよ。だから、本当はスーパーバイザーなのか分かんないですけど、あ、こういう解釈でいいんですよね、いいんですよねって言いたくなるんですよ、この世界って。でも、誰もそれを教えてくれる人がいないんで、何しろ100人いるかどうか分かんないとかいう精神分析家の人が、そんな人たちに1億人の日本から探し出せないんで、探そうと思えば探し出せるけど、家庭教師やってもらうんじゃ高くついてしょうがないんで、しょうがないから本読んでるわけですよ。本読んだだけで分かった気になるなっていうのは矛盾してると思うんですよね。こういう本が3500円金剛出版さんとはいえ、一般書として、一般書じゃないんだけど、一般人にも手に入るんだから、読んで、しかもこれ読んで、すっげー難しそうなんだけど、そう難しいことは書いてないんですよね。だったら簡単に書けって言われるんですよ。それはそれで僕はおかしいと思うんですよ。これ簡単には書けないんですよね。残念ながら。 で、彼女らは幼児期に達成できていなかった抑うつポジションでの全体対象としての母親との心的分離というのは、つまり、まあ、2、3歳児に、おそらく、せいぜい3、4歳児における自立を言ってるんですよね。つまり、お母さんは私のことだけを考えてくれるわけにはいかないんだっていうのを、これはものすごい辛いんですよ、この当時としては。でも、なんとかそこを達成するしかないんですよね。お母さんは私のために存在しているべきなんだけど、その幼児にしてみればね、べきなんだけど、でもそういうわけにはいかないんだと。で、この時にあんまりシビアなのはダメですよ。お母さんだって買い物に行くんだぐらいじゃないと、お母さんだって愛人のところに行くんだっていうのは3歳児には無理ですよね。だから、ものには、その、限界っつうものはあるんですよ。だからこういうことが起きちゃうわけですよね。無理なことを要求されすぎてはいけないんですよ。お母さんだって例えば自分にきついことを言うことはあるんだということは分かってくる。それは私のために言ってるんだみたいなんでもいいんだけど、とにかくそういうのが持ちこたえられないというか、その適切じゃなかったやり方でそういうことをやるから、全体対象が見るっていうのが嫌。全体対象というのはつまりお母さんというのは一個の人格であって、私のためにのみ存在している存在ではないってことですよね。だから全体対象なんで。私は全体対象が内的っていうのは分かりにくくて、全体対象っていうのはやっぱ外的だろうとは思うんですけどね。その辺はちょっと分かりにくいこともいろいろありますけれども、でも、抑うつ体制っていうのは、だからそういうことを最初に考えたときは絶対うつうつとしてくるわけですよ。子供としては。多分泣くぐらい。だってお母さん自分のために今までいるとずっと思ってきたのに、0歳、1歳の時はそうなんで、お母さんのおっぱいっていうのは私のためにあるもんだぐらいに思ってたのに、いや、そうではないですっていうのは悲しいってことなんですよね。そこで悲しむべきなんだけど、そこで怒り狂うとかになってしまっては、そのくぐり抜けられてないってことになるわけですよね。で、この分離という問題に僕らは一回では済まないわけですよね。これはすごく厄介なんだけど、まあでも一回目ほどひどいショックは受けないんですけど、それ以降は常識的に考えて。でも一回では済まない。特に思春期では再び出会うことになるわけですよ。だから、もう一個のパーソナリティの統合っていうのは不思議な言い方なんですけど、統合というのはすなわちですね、なんて言えばいいんですかね。まあいいや。一旦その、必然的に体験していくというのは、もう一回、その、自立っていう問題が表面化してくる。今度は、お母さんが、私のためだけにいないっていうのは、当然として、この世の中っていうのは、私のためにできてるわけじゃないっていうのを受け入れなければならなくなってくる。これは、結構対抗すると、結構っていうか、我々はしょっちゅうこうなるんですよ。我々は。なりますよ。絶対に世界は私のためにあると思ってますよ、僕らは。だから怒るんですよ。怒るってことはすべからく、ある程度以上に、この世界は私のためにあるんじゃないのかっていう怒りなんですよ。絶対僕はそうだと思うんですよね。じゃなきゃ怒んないと思うんですよ。傷つくとかっていうのは、傷つくのはもっとそうで、絶対傷つくときに人は、世界は私のためにあるんでしょ、あんたは私のために生きてるんでしょって言ってるわけですよ。これはいいんですよ。ここが大事だと思うんですよね。僕らは主観を通してしか世界見られないんだから、夢を見てるのと同じじゃないですか。世界の中心に自分いますよね。間違いなく。太陽がの周りを地球は回ってるのかもしれないけど、世界は私の周りを回ってるんですよ。だって私は回ってないじゃないですか。実感しないですよね。自分が回ってるってことを。地球ぐるぐる回ってるし、太陽もぐるぐる回ってるんだけど、そんなこと実感しないじゃないですか。自分止まってるだろって思ってるじゃないですか。自分止まってないですよね。だから自分止まってるだろっていうのはもう夢なんですよ。止まってる感じしか持ってないということは夢なんですよ。だから佐々木が、3ヶ月チャレンジとか、なんだろうな、100日チャレンジとか、昔で言うとタスクシュートのセミナーとかで本当ひどいことを言われることは時々あったわけですよ。当然言うんですよ、僕は。だって僕のナルシシズムの中に生きてるんだから。そうじゃない生き方をしてる人は、僕の考えではですよ、いないはずです。いや、マザー・テレサは違いますって言われると、マザー・テレサは違うかもしれない。それはしょうがない。 例えばね、なんだっけ、どこかのなんか小国の貧乏な国の大統領は、なんかリアカーとかを自分で引っ張って大統領やってるという、ああいう人は、もしかするとナルシズムの世界から出てるのかもしれないけど、まあでもね、100億近い人類がいて、100人いるかいないかだと僕はそんな人は思っているんで、99億9900万何千何百人はみんなナルシシズムの世界の中で生きていると僕は思ってます。そしてそれで世界は絶対回ると思ってるんで、その外に出るっていうのはおかしいと思うんで、自分回ってるのを実感するわけっていう感じがするし、喧嘩して自分が悪いとしか思わないっていうのはおかしいと思うんですよ、絶対に。それはそれで病理だと思うんで、ある意味。だから、当然、自分を中心に回ってるんですよ。世界は自分のためにあるんですよ。おっぱいは自分にのみ差し出されるべきであって、自分が好きなだけ飲めるべきなんですよ。そういう世界に僕らは生まれ落ちるわけだから、なんでそうじゃなくなるんだ、急にっていう怒りと抗議の気持ちを持つのは当然で、そこが悲哀に変わるっていうのは大変な進歩なんですよね。だから僕は進歩って信じてないんだけど、この時だけの進歩を信じるんですよ。人は抑うつポジションに進歩する瞬間がどこかにある。バーナード・ショーっていう劇作家がイギリスで、自分に道徳という観念が何の得にもならないのに突然生じたのにびっくりした。それまでは、鳩がね、あ、違った、狐が鳩小屋から鳩を食べるように、自分の欲望を満たすのはごく当然のことだと思ったんだけど、ある年からそうじゃなくなってびっくりしたっていう、あれに私もびっくりするんですよ。僕もそういう経験があるんですよね。びっくりするべきだろうって思うんですよ。だっておかしいじゃん。道徳的な気持ちっていうのが突然芽生えるっておかしいと思うんですよね。それは人間の優しい心ですとか言われるんだけど、冗談じゃないよって思うわけですよ。ある意味では。だって、その優しい心のおかげで時々損をしたりしてみんな怒ったりするわけじゃないですか。その優しい心どこ行ったんだって感じがするじゃないですか。つまり、この優しい心だけじゃ生きていけないと多くの人は思ってるんだけど、でも芽生えることは当然だみたいに思ってるんだけど、僕の中ではちっとも当然じゃないんですよね。だからここで抑うつ不安というものがずっと来てですね、世界は私のためにどうやらできてないらしい。すげえ怖い。この怖さがよるべなさを生むんですよね。ていうか、まあこの怖さすなわちよるべなさですよ。世界は自分のためにできてるんじゃなかったら、俺じゃ生きていけないじゃんって、こうならないとダメだと思うんですよね。これが不安なわけですよね。で、この不安を、なんていうんですかね、くぐり抜けられないんで、ここで、対抗した表面的な具体水準でのやり方というやつ。つまり、なんかやるわけですよ。例えばですけど、おっぱいでいっぱいの倉庫を作るとか、これすっごい具体的なやり方じゃないですか。世界が自分のためにできていないというのは理念的な感覚なんだけれども、理念上そうじゃないってことが、だってね、太陽系を回ってますとかいうのは見ることできないんで、あくまでもそれは、記号による理解なんで、世界を記号化してるわけですよね。世界という記号は、私という記号のために、いろいろあれこれや、自動的という、そういう概念を使って説明しようとしてるわけですよ。してくれないらしい。実に恐ろしいことだ。っていうことで、おっぱいをいっぱいの倉庫を作っておけば、私安泰みたいな。これってすごい具体的な対策じゃないですか。こういうことが書いてあるんだと思うんですよね。だから対抗した表面的な具体的なやり方である理想化された部分対象。要するにおっぱいというのは理想化された部分対象なわけですよ。おっぱいだけが私のためにあればいいってお母さんとかは意識されてないわけですよね。部分なんですよ、お母さん。心的分、なんだっけ。部分対象。としての身体表象。で、私の理想的な状態というものが保てればいいんだ。っていうイメージを持っちゃうわけですよね。だからここで女子だからね、痩せている美しい女の子だって、痩せている美しい女の子だったら世界は多分その人のために動いてくれるからって思うわけですよ。素敵な男性とか、素敵じゃない私のようなおっさんとかじゃなくてね、素敵な男性とかお金持ちとか、みんなは私のために動いてくれるから、そのためには私が部分的な身体表象、つまり痩せですよと、との同意、投影同意ですかですよね。によってくぐり抜けを。まず投影するわけですよ。痩せていて美しくて可愛らしい 完璧な私っていうのをまず自分でイメージして、それと自分が一体になった感覚を持つと、こうすれば世界が私のためには回ってないというこの現実を無視できる。世界は私のためには本来回らないものかもしれないが、その辺はちょっとぼんやりさせておいて、でも美しく痩せている私のためには世界中がいいようにしてくれるだろうっていう東映同一化によってくぐり抜けようとする。だからこれは難しいことは言ってないですよ。それは望ましい友人や、これ松木さんの本ですからね、望ましい友人やタレントのようになる自分、あるいは望ましい母親の求める期待を完全に成し遂げている素晴らしい万能的な自分、子供ですよね、あの超優等生で可愛い子みたいなやつですよね、自分として意識的に彼女らに体験されている、意識的には彼女らに体験されているものである。つまり過去そういう時代があったんですよ。だってそれはね、おはじき3つ3個とおはじき2個を合わせると何個になるのみたいなのを答えれば、大いに母親が喜んでくれた時代ならば、それで済むんですよ。ああ、私素晴らしいって済むんですよ。だから世界もお母さんも自分のために動く。なぜなら私は素晴らしいから。これで済むんですよ。難しいことは僕は言ってないんですよね。でも、このお母さん実はそういういい面ばっかりじゃないんですよ。はじきが、じゃあ5個と5個をこうやって正方形に並べたら全部で25個になるんだよ。わかる?みたいな、全然わかんない時にぶったたかれるとか、そういうことが起こるわけですよ。つまりお母さんは過酷で攻撃的な長寿賀になったりするという恐ろしいことが起こるわけですよ。これ実に恐ろしいことなんですよね。で、そういう恐ろしいことを、回避するために、まあ、防衛するために、こういう恐ろしい目に自分が合わないようにするためには何をすればいいのか。吐けばいいんですよ。そうするとお母さんはめっちゃ心配して、正方形がの面積とか恐ろしいことを言い出さないで済むんですよ。大丈夫って言ってくれるじゃないですか。お母さんはいつまでもいいお母さん。つまり、不安がある母親の心配、世話という幼児的一体感を作り出す。よってそこでは彼女らを支配し、追い詰め、残酷に要求がましい長寿賀対象としての母親の側面は隠されたままなのである。これを狙ってのことですよね。で、これをやってる限り抑うつ不安はワークスルーされない。つまりこの不安というものに持ちこたえたり、それを心の中で消化したりするってところに行き着けないままだし、拒食と痩せに充足している自己愛状態の万能感は抑うつ不安そのものが存在していないかのようにしてしまい、この痩せたい見たり、食べないでいるっていうことに超熱心になっているだけで、人生はうまくいくような気がしていくってことですよね。で、この自己愛状態が慢性に構造化され、自己愛構造体を形作っていく土台が枠付けされるというわけですよね。まあ、この話どんどん続くんですよ。まあ、いくらでもこういう話って、周辺的な部分ってあると思うんで、でもこの話じゃないですか。我々全く同じですよ。僕は全く同じだと思うんですよ、正直言って。つまり、我々はですね、やっぱり将来、抑うつ不安なんですよ。老後が不安だと。だって世界は私のために回ってないんで。私が適当にね、NISA とか、よくわからない投資に手を出したって、世界が私のために回ってるんだったら、まあ、1万円で投資、100万円で投資始めましたと。明日には1億円になりましたと。やっぱり世界俺のために回ってるよね、と。いいおっぱいどんどんじゃんじゃん供給されるじゃんってことになるじゃないですか。ならないでしょ、実際は。100万円失うじゃないですか。老後が心配だってことになるじゃないですか。これが抑うつ不安じゃないですか。世界って俺のために回ってないんだわ。ひどいねって。だって最初子宮とか使って、私に同意もなくこの世に送り出しておきながら、世界お前のために回ってないからみたいな。お前頑張らないと死ぬからみたいな。すっごいひどいじゃないですか。だから抑うつ不安にも老後が心配とか、将来が不安だってことになるわけですよ。まして私はフリーランスなんで、社会保障全然ないんで、もうだから社会保障費がガンガン払っても、なんか戻ってくる金額は少ないですよ。年金はこんなもんですよ。なんとか頑張りましょうね、みたいなことが書いてあるわけですよ。まあ、意地悪く言えばよ。で、だから、何を考え始めるかというと、いや、一挙これは、ライフハック始めるしかないわ、みたいな。私は痩せるしかないわ、っていうふうに、女子は思う。痩せれば、お母さんもみんなもいいようにしてくれて、NISA も成功する。だから私は痩せても多分そうはいかないと思うんで、もともと痩せてるし結構、 やっぱりライフハックなわけですよ。ここで、時間管理をバッチリやって、みんなをあっと言わせるような、AI で文章をどんどん量産していい。わかります？これですよね。そして、朝から晩まで AI をフル活用してやっていくとですね、うわ、すごい万能だわ、あの人ってことになって、本を書きませんかと言ってくれたりして、あ、世界俺の周り、俺を中心に回り出したっていう感じがして、そして、その老後の不安とかを消し飛ばすことができる気がするんですよ。で、まずこれを頭の中で作り出すでしょう。多分どんな人でも。ちょっと超整理法とかもやろうとか、ポモドロテクニックもやろうとか、やっぱりタスクシュートだけじゃダメだから GTD もやろうとか、よくわかんないけど、万能感なんでね。自己愛構造体なんで。これって全部自分の頭の中で考えた。それと自分が同一化していけば、同一化していくほど、老後の不安とかは消し飛ばせることができるわけですよ。で、ついでに、そうやって睡眠時間を4時間とかに削ると、奥さんとかも心配してくれて、8時間とか9時間ぐーぐー寝てると、てめえ起きろみたいになってくるんだけど、4時間とかしかもう寝ないから、俺もう AI でバンバン文章作ってるから、超頑張ってるからみたいな、大丈夫、心配だね、作ろうかみたいになるじゃないですか。これですよね。何にもやってること変わんないですよ。摂食障害の女子と。見た目が少し違うだけで。そして自分がなんか弱ったり痩せたりすると、むしろいいわけですよ。すべてがうまくいくような気がしてくるわけですよね。これはつまり私は、過酷な長寿化を恐れてるんですよ。なんか老後とかになってね、国がもう布団引っぺがしに来ましたみたいな。恐ろしい長寿化なんで。それが怖いんですよ。だから、この長寿化に頼るということ、お金に頼るということ、時間管理とかに頼るということと、自分が不安だという、自分が弱々しいってことが一体になってるんですよね。まあ、この後、戦法って話が出てくるんだけど、もう時間ないんで、戦法は明日覚えてたら明日に回しますけれども。まあ、言うなら戦法ってのはあれですよ。ケンスーさんとか、ホリエモンさんとか、落合陽一さんとか、うわ、超金があって、早くあそこに行きたいわってことですよね。これが、あまり強くなりすぎると、社会狂ってるってことになって、社会を爆破せねばってことになるじゃないですか。わかります？この流れ。これでシンナーとか行くわけでしょ？変わんないですよ、全然。ある種の考え方としては。で、まず一つに持ちこたえるってのがどれほど大事かってことですよね。世の中は自分のために回ってないっていうことを、もっとこの悲しさみたいなものを受け入れないといけないんですよ。ここをすっ飛ばそうとするから、今みたいなおかしな話に普通になりますけど、やっぱなるわけじゃないですか。だからこの分離ですよね。母との分離、世界との分離ですよね。私と世界は一体ではないと。少なくとも脳内にあるこのよくわからない筋肉隆々になった自分が、まあ僕はあんまりそういうのやんないけど、部屋がきちっとね、こう、超整理法で徹底的に整理されていて、すべての引き出しの中身もバッチリ、こう、Excel に管理されていますみたいな。それと一体化しないってことですよね。それとこれとは別なんで。そして、そうしたからといって、老後の不安がなくなるはずないだろうっていう、そういうごく当たり前の、つまり面白くもなんともないわけ。面白くもなんともないわけですよ。摂食障害にも出てくるんだけど、カロリーがたくさんの、ダメな食べ物は悪い対象として吐き出されると。まさに具体象徴なわけですよ。悪い、これは悪いものっていうものが、悪い食べ物にとって変わってるわけです。ものになっちゃってるわけですよね。摂食障害の世界は本当に具体象徴に溢れてるっていうのも、これで具体象徴っていうのがなんとなく理解された気がするんですよね。乱雑な部屋という悪いものとか、時間管理ができない悪い乱雑な、だらしない人とか、こういうふうに限りなく具体象徴に近い世界にライフハックはしばしば引っ張り込まれるんですよね。もっともっと象徴水準を上げていかないと。で、それはできるはずじゃないですか。我々は、まあ、やんなかったかもしれないけど、行列とかでヘイ・ケーリー・ハミルトンの法則とかまで行ったんだから、象徴機能はもっともっと高い水準で使えるはずなんですよ。本当に乱雑ってのは悪いのかっていうね。いちいちそういうことを考えて、面白くもなんともないですよ。でも野菜ばっかり食えば、世界が自分中心に回り出すっていうのはやっぱおかしいわけですよ。いい食べ物を摂取し、悪い食べ物を吐き出すっていうね、この考え方っていうか、感じ方なんだと思うんですけどね、それはね。それは、まさに類象徴とか、言ってきた世界なんですよね。 どこかそれは象徴水準には達してませんよね。カロリーが高い食べ物を食べていると、ダメな人間になってしまって世界から見捨てられる、恐ろしいみたいな、そういうのってあまりにも具体的すぎる。そしてどっか変だ。それはまあやっぱりですね、お母さんのおっぱいでいっぱいの倉庫を、大倉庫を作れば僕は一生安泰って思ってる3歳児の水準に限りなく近いわけですよね。どっかそれはおかしい。でもあるじゃないですか。なんか信じがたいほどお金を貯め込んでいく、主戦度みたいな人の話。それはまさに具体象徴だと思うんですよね。これで俺は一生安泰みたいな。あんただってもう老人やんみたいな。むしろその金全部使い切ることの方が無理じゃんっていう、そういう感じになっても、もう、1円たりとも無駄にはしないみたいな。それって具体象徴に限りなく近い世界だと思うんですよね。これをやめるためには、面白くもなんともない世界で生きていくっていう、なんつうんですかね。まあ、覚悟みたいなものになっちゃう。もうちょっといい言葉が欲しいですよね。だから持ちこたえるとか、くぐり抜けるとか、ワークスルーするってことになっていくんだけど、それは要するに、面白くもなんともない人生というものが、実は、そこのところにしか、なんちゅうのかな、幸せな生き方はないみたいな、やっぱ面白くもなんともないことになっていくんですけど、奇抜なことをあんまり考えようとしないというか、奇抜なことでなんとかくぐり抜けようとしないってことですよね。誰もだって、お母さんのおっぱいでいっぱいの倉庫とか持ってないじゃないですか。でも我々は奇抜なことしたがるんですよ、結構ね。24時間、秒単位で記録をつけるとうまくいくような気がするとか、結構そんなに安いんですよね。シンナー吸いまくって幻覚見まくれば幸せになれる気がするとか、まずそういうわけにはいかないはずなんだけど、どっかでやっぱり、その、超具体的な世界、超具体的な世界には、なんか救いがあるような気がするっていうのは、やっぱりその人の不安の強烈さっていうものをよく物語っている。でですね、私こうやって喋ってるのは何かをさも皆さんにお伝えしてるみたいじゃないですか。でもこれは松木邦洋さんの本にまんま書いてあることを喋ってるだけなんですよ。僕はこれを喋りたい。で、これをまあ私はこの部屋に受け止めてもらっているって感じなんですけど、これがつまり僕にとってやっぱり3ヶ月チャレンジというものを支えている私にとってのこの空間が支えになる。現実には、この空間の出現はこの瞬間だけで、夕方になるとこの空間は全くそういう意味を持たなくなる。これは完全に心理的なものなんですね。でもこれもまた非常に具体的な面があるわけですよ。こういうものを皆さんと、なんちゅうんですかね、その、持っていくっていうこと、それが私は夢の共有、夢の共有というのは、これからいいことが起きるとか、素晴らしい成果を出すのを二人で共有しましょうって話では全くないんですよ。そうじゃなくて、野球場に行ってホームランを見たら、みんなでホームランを見るじゃないですか。ホームランってものはないじゃないですか。でもみんなでホームランを見るということは、みんなが同じ夢を見ているってことじゃないですか。これを実現するようにするための、これは準備なんですよ。